ハイジャック事件が起きた時に人の命は地球よりも重いというふうに言われたことを思い起こします。しかし実際に人の命が大切にされているかというと、そうではない現実というものを私たちは見ざるを得ませんね。例えば若い人の自殺がとても多いでしょ。そしてお年寄りの方々の中で、死にたい死にたいというふうに言われている方たちがたくさんおりますね。で、その気持ちが私には分からなくはありません。私自身も大きな病気をして、そして病床に横たわってさしたることもできない、そういう時を過ごしておりますときに、ああこのまま死んでしまえたらなというふうに思ったことがあるからですね。人間は生き生きと働けるとき、あるいは何気ない日々を過ごしているときにはそういうことを感じることがありませんけれども、実際病に侵されて身を横たえなければならないようなとき、あるいは精神的に非常に激しい仕方で追い詰められたとき、こう死にたくなる、そういうことがあるんですね。ですからお年寄りの方がだんだんだんだん、先ほどの証しの中にもありましたように、この自分の知能が自分が考えているようには働かない、そういうことに出会いますときに、やはりこの命が終わったらどんなに楽だろうというふうに思うような具合になるのですね。私自身ももう80に近くなってまいりまして、まあ私は自分では自分の頭はまだまだ大丈夫だというふうに思っていますけれども、しかし例えば去年は突然膝が動かなくなって、もう途方に暮れるような状況の中に街の中で身を置くというようなことを経験いたしましたね。その少し前に瀬戸先生がこの腰を痛められてお見舞いに伺ったのに、それからそんなにも経っていない私自身が歩いていて突然どこってことがないのに、ともう膝がガクッとこう動かなくなって、なんだこれはというふうにこの思い、そしてそれとともにどーっとこう生きることの疲れみたいなものをですね感じまして、やっぱり何かやりきれない気分っていうんでしょうか、そういうものを感じました。ですから命が一番大切だというふうに言われるんですけども、そういう状況に立ち至りますと、そうは思えない現実の中に身を置くというふうなことが私どもにございますね。皆さんはいかがでしょうか。で、今日は最初に詩編の63編の1節から4節までのところを読んでいただきました。いや困ったのなと実は私は思ったんです。この教会では私が来た今までの間ですね、新改訳聖書が読まれておりましたので、私は新改訳聖書は普段ほとんど読みません。で 今日の説教のためにですね、これ新改訳聖書の詩編63編とそれから第一ペテロの第一章の1節から3節までをこれプリントしてきたんですね。そしてそれと、まあ、私が今日の説教の自分の聖書として持っている新共同訳聖書をこう2つ並べて、それを比較して話を組み立ててきたんですけど、今日ここに参りましたら口語訳聖書がなんと読まれるので、はてさて困ったなというふうに思ったわけなんですけどね。まあ基本的にはあの新共同訳聖書を私は翻訳した人間ですので、新共同訳聖書を元においてお話をさせていただくことになりますが、ただ皆さんが分かりにくいところはですね、そのところをちょっと注意深く聞いていただきたいというふうに思ってます。で、詩編の第63編の4節の新共同訳はこういうふうに訳しております。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、私の唇はあなたを褒めたたえます。こういうふうに訳しております。で、ここには驚くべきことが書いてありますね。なぜか、命は一番大切なものだというのが人間の常識なんですけども、ここにはそう書かれていないんですね。あなたの慈しみは命に勝る恵みっていうふうに書いてるんです。命よりももっと良いものがある、もっと大切なものがあるということをここでは言ってるんですね。あなたの慈しみは命にも勝る恵み、これ新改訳ではですね、あなたの恵みは命にも勝るゆえ、私の唇はあなたを賛美します、こういうふうに訳されておりました。で、もともとのヘブライ語のですね、聖書ではどうなっているかということを見ていただきたいと思うんです。今日皆さんに受付でお配りいたしましたこの A4 版のですね、こういう別刷りのものをご覧になってください。これもちょっとばらしますとですね、実はこれをそっくりそのまんま梅木幸子さんのところにお送りしたのです。説教の今日のこの修法のですね、一番後ろの部分にこう載せていただくために、ところが昨日私は大体あまりメールっていうのを使わないのでいつも慌てちゃうんですけども、夕方メールを見ましたらですね、なんとこの変な文字が出てきていて、プリントを打ってもですね、何のことだかわけがわからないというのです。で、私は梅木さんから戻ってきたこのテキストを見ますと、私のではちゃんと出てくるんです。ちゃんと私が送ったように出てくるんです。ところが梅木さんのパソコンにはこういうふうには出ないんですね。それでこれはどういうことか、そうだ、ヘブライ語のフォントが梅木さんのパソコンには入ってないんだ、ね、ですから要するに文字化けっていうのを起こしたんだということなんですね。で、梅木さんからこれでいいのでしょうかって返ってきたものにはですね、ちゃんとこういうふうに出てるんです。それはなぜかっていうと、パソコンってのは面白いですね。梅木さんのパソコンにはこう入ってるのに、これをそっくりそのまま私のところに送るとちゃんとこういうふうに出てくるんです。ですが私は何の問題もないというふうに思ったわけです。 ね、でも文字化けが起こったんだなというふうに書いてあって、梅木さんからですね、またヘブライ語のテキストを送ってくださいと、あの明日持ってきてくださいっていうんでね、それで昨日夜も本当に大慌てで、あのこれヘブライ語それ自体のですね、きちんと出すっていうのはなかなか大変な作業なんです。ですからもともと梅木さんに送ったものをですね、そっくりそのまま今日持ってきて皆さんに配布させていただくということをして、そのためにこれをあの改めてコピーしたわけでございます。でこの大きいプリントの方をご覧になっていただきたいと。でちょうど真ん中辺の真ん中よりも少し後ろのところにですね、この変な文字が入っておりますよね。これがヘブライ語の聖書、ヘブライ語というものなんです。でヘブライ語はあの前にお話したことがありますけれども、右から左に書いていく、そういう文字です。あのアラビア語もそうですね。日本語は上から下に書いていくわけでしょ、ね、英語は左から右に書いていくわけですね。ただ私は 今もってそういう文字に出会ったことがないのは、下から上に向かって書いていく、これは見たことがないですね。で皆さんにこんなこと説教で言うのはなんですけども、例えば奥さんにですね、秘密の文章を送る場合には下から上に向かう、ね、ご自分独特の文章を組み立てて、これは私のオリジナルな手紙よ、さあどっから読んだらいいのって言ってご指示をからかいがてらですね、これは下から上に向かって書くのげ独自の文章よというふうに言ってですね、笑いながらお送りになられると面白いかと思うんですね。まあそんなことはいい加減いい加減なことですけども、でこれどういうふう読むかというのをですね、その下にあのカタカナで書いておきました。キトーフハスデハメカイムセファータイイエシェヴェフネハというふうに書いてあるんです。でこれは一つの単語に、ですから一番初めにですね、あのヘブライ語の文章のですね、一番上の左側に2つの文字がありますね。これがキーという言葉です。でその後ダッシュがあって、その次にトーブって書いてあります。そしてその次にハスデハ、それからメハイムセファタイイエシェベフネハ、こういうふうに書いてあるんです。でこれをですね、語順に当て言葉の順序に当てはめますと、こういうふうになります。キトーブっていうのはね、まことに良いです、まことに良いです。その次ハスデハ、あなたの慈しみは、そして3番目の文字ですね、メカヨームっていう、これが命よりもです。そして次のセファタイ、これが私の唇はです。そして一番最後の文字があなたを褒めたたえます、賛美します、こういう言葉です。でここで一番大事な言葉は何かっていうと、この、3番目に書かれているですね、ハースデハーっていう言葉です。ちょっとヘブライ語で小さくなってますね。これ上に綴ったような文字で出すとですね、ここにこの1枚の文章が収まらなくなっちゃうんです、ね、ヘブライ語のフォントっていうのはもともと小さいんですね。それを日本語のこの文字に当てはめますとね、もっと大きな字にせざるを得ません。そうすると日本語の字がもっと大きな字になるんですね。ですからこれは小さいままにせざるを得ないのですね。でこのハスデハ、これがあなたの慈しみというものを表す言葉です。でハスデハの一番後ろですね、この カインカッコみたいな感じのですね、こう四角い文字がありますね。そしてその下にあの郵便局のチョンがない手みたいなのがありますでしょ。これがハーっていう言葉で、これがあなたのっていうことを意味する言葉で、この今日の聖書ではですね、3番目の言葉とそれから一番最後の言葉、そこに同じハーっていうのが出てきますね。これがあなたのを意味する。ですからあなたの慈しみはと、それからあなたを褒めたたえる、このあなたを意味する英語で、このヘブライ語ではですね、あなたを意味することはハー、これだけなんです。ハーハーっていうわけです。でこのハースデーハーっていうのは、もともとはヘセドって、これは有名な言葉です。これだけは覚えておいていただきたいと思うんですね。慈しみとか恵みとかっていう言葉はですね、ヘセドって言葉なんです。でこの言葉だけはですね、ぜひヘブライ語でも覚えておいていただきたいと思うんです。これがいわば旧約聖書では一番大事な言葉の一つです。でこのヘセドって言葉はですね、旧約では252回使われております。そしてそのどの場合もですね、神様のご性格を表す言葉です。神様って方はどんな方かってことを表す場合の言葉、それがこの慈しみあるいは恵み、それを意味する言葉なんですね。で新約聖書ではこの同じ言葉をギリシャ語でエレオスという言葉で表しております。で実際に例えばですね、これくらいのことを覚えていただくといいと思うんですけども、ヘブライ語の聖書っていうのは紀元前250年から紀元100年頃にかけて実はギリシャ語に翻訳されました。なぜ翻訳されたかっていうとですね、ヘブライ語を読める人がもうほとんどいなくなっちゃったんですね。というのは紀元前587年という年にエルサレムがバビロニア軍の手によってもう激しい攻撃を受けましてね、陥落するんですね。この時なんとエルサレムは3年間兵糧攻めに遭うんです。つまり籠城を決めるんですね、王様は。で実際に籠城できるような仕組みになってるんです。でそのためにそれよりも200年も前にですね、王様がですね、地下を掘って、そして外にある泉から地下道を通って水がエルサレムの町に入ってくるように、そういう工事を紀元前720年頃にしてるんですね。今エルサレムに行きますとその水道があるんです。ちゃんと残ってるんですね。今もエルサレムの町の地下深いところにそういう水道があるんです。ですから兵糧攻めになってもですね、小高い山の上でもう1年のうち多分10ヶ月は雨が降らない、そういう土地でもいわば水だけはきちんと確保できるようになってるんですね。でさすがにしかし3年間のこの兵糧攻め、もう出るところないわけですからね。で岩の上にできている町ですから、エルサレムの人たちはもう大変な思いをする。でいわば地獄あるいは神の呪いとはこういうもんだというふうに言わざるを得ないようなことを経験するんですね。それがね、 例えば皆さんが申命記っていう、この申命記という書物がですね、旧約聖書の書物の中心的な書物です。ところがこの書物を読むのはとても難しいです。私は今申命記とシッテンバットの、まあ、戦いを演じているんですね。5月の末までにこの旧約聖書入門の第3巻というものを、まあ、出すつもりでいるんですが、これは出エジプトから申命記までを取り扱っているもので、今はその一番最後のところに来ているんですけども、この申命記というのが、まあ、聖書の一番中心的な書物であるということはよく分かっているんですが、読めば読むほど分からなくなる難しい書物です。で、あの無教会の人たちの集まりっていうのがね、福岡にもあるんですよ。で、キリスト教会館って舞鶴にある、そこで今もその人たちの集まりが持たれているはずなんです。それで市村正蔵先生って九州大学の教授の先生が指導者なんですけどね、今年は新命記を取り扱うつもりでいますって年賀状をよこされたんですけども、この間いただいた手紙ではもう本当に箸にも棒にもかからない、まあ厄介なものを取り上げることにしたと思っていますというふうに言っておられるんです。なかなかの難物です。なぜ難物なのかっていうとですね、この書物には神の掟に背く者には神様はひどい仕方で処罰を与えるっていうことを繰り返し繰り返し語ってるんですね。もう私は実は新共同訳のこの申命記の部分の翻訳を担当した人間なんです。で、訳しててね、この時は浜松の教会の牧師だったんですけども、浜松教会の牧師館でその翻訳をしながら、もういつもため息と息ですよ。特にその神の御旨に沿わない生き方をした場合の呪いを、例えば申命記の28章っていうところなんかにこう書いてあります。もうすざまじいんです。で、実はですね、それはしかし事実イスラエルの人たちが経験せざるを得なかった経験を書いてるんですね。それはいつの経験かというと、そのバビロニア軍の攻撃を受けて3年間牢城せざるを得なかった時のありさま、それを書いてるんですよ。そしてこれこそが神様から自分たちが受けた呪いの出来事として書いてるんですね。この時にはどういうことが起こったかっていうと、もう食べ物が尽きちゃうんですね。食べ物が尽きてもですね、そういう状況の中でも若い女性が妊娠するってことがあるんです。食べ物がない、子供が生まれる、母親はですね、もう上乾きの中でまず最初に破水したものですね、これを食べるんですね。で、さらに自分が産んだ子供をさえ食べちゃう。申命記の一番終わりの部分にはそういうことが書いてありますよ。で、それはですね、大げさなことではなくて、実際に自分たちが神の御旨に沿わない、そういう在り方をしたために、この激しい兵糧攻めに遭っている。そういうことの記録として、それを書いてるんですね。ですから、聖書に書いてあることは、想像力を巡らしてね、あるかもしれない嫌なことを書いてるんじゃないんです。実際に彼らが経験せざるを得なかったことを書いてるんですね。で、私はごく最近、キッペルの記憶っていう最近のイスラエルの映画を見ました。 で、これはですね、キッペルっていうのはどういう日かっていうと、聖書に大食材日という日があります。一年に一度キッペルの日っていうのがあるんですね。神様が自分たちのために食材の羊をほふってくださる。これはレビ記の16章ってところを読んでいますとね、大食材日の規定っていうのがあります。非常に印象的な儀礼を行うわけです。で、これはもちろんですね、この神殿がエルサレムからなくなってしまう、イエス様が亡くなって40年ぐらい経った後にローマ軍の手によってついにイスラエルはバビロニアに滅ぼされて以来、あそこに戻った人たちがついに国を失ってしまう。その時にはローマ軍の手によって自分たちが再建した神殿も失ってしまうんですね。それ以来イスラエルでは旧約聖書が定めているそういう神殿での祭儀、礼拝、これを行えなくなってしまうんです。ですから今でも行っていません、そういう祭儀はね。で、どういうことをするようになったか、これがいわばそういうローマ軍による徹底したこの破壊の果てにユダヤ人は全世界に散っていくんですけども、そういう中でどういう仕方で彼らは生き延びていったかっていうとですね、ヘブライ語の聖書がその時にはまとめられたんです。そしてこの聖書を礼拝日には読む、そういう仕方で自分たちは神の言葉をいただこう、そして神を賛美しよう、そして再び滅ぼされることがないようなそういう生活をしようということを志すようになるんです。ですから2000年にわたってですね、国が滅ぼされてにもかかわらず、その国民が今もって生きている例っていうのはユダヤ人を除いてはないんです。そういう民族はないんです。今ドイツにドイツ人っていうのがいるでしょ、ね、なかなか優れた人間たちですけれども、歴史を知っている人間は多分紀元4世紀から5世紀にかけての頃、東の方から来た人たちがですね、あそこに住んでた人たちを追っ払っちゃって、そして住み着いたんですよ。それが今のドイツ人です。で、そこに住んでた人たちはどうなったか、イギリスに行ったりね、フランスに行ったりスペインに行ったりしちゃったわけです。ですからドイツ人の歴史っていうのはいつ頃からたどれるかっていうとおかしな話ですけどね、もともとのドイツ人はいないんですよ。だいたい紀元500年ぐらいからそこに住み始めた人たちの歴史をたどることがせいぜいできるだけです。日本人は珍しいんです、そういう意味では。で、なぜ珍しいかというと海に囲まれていたからです。ですから攻められることがなかったんですね。そういう意味で日本が敗北したのはただ一回、今から70年前のあの戦争の時だけです。しかもその時に例えばアメリカ軍がフィリピンを占領しましたね。で、フィリピン人を日本に移して、日本人をフィリピンに移す、そういうことをしようと思えばできたんです。しかし、ソビエトの日本への侵略を守るためには日本をこのまま保っておかなきゃ大変なことになる、そういうふうにダグラス・マッカーサー元帥が判断して考えて、それで天皇制を残すことにして、そして 沖縄を犠牲にはしましたけど、日本列島に住んでるものをそのまま住まわせるってことにしたんですね。私の父や母はですね、それこそアメリカ人たちが来ることに備えてまあ馬鹿げているんですよ、ね、彼らは機関銃を持ってるんですから。しかし竹の先を切ってね、うちに備えておったのを覚えてますよ。そんなことしたって歯向かいババババってやらないと一巻の終わりなのにね。しかしあのダグラス・マッカーサーって人がそういう判断を下したがゆえに、私たちは今日本人として長い伝統を持つ民族の歴史を持っているわけですね。国が滅ぼされながら、しかし民族として生き抜いているのはユダヤ人だけなんですね。なぜ彼らは生きられたか、聖書を持っていたからです。この聖書っていう書物はすごい書物ですよ。この一冊の書物があったからね、彼らは生き延びたんであり、生き延びただけではなくて、この一冊の書物があったから彼らは悠々と生き生きと生きて、そしてなんとノーベル賞の受賞者の 37% はユダヤ人なんだそうですよ。驚くべきことですね。ちょっと今日私が用意したお話から少しこうそれてしまったんですけどね。でもユダヤ人がこの聖書があったから生きられたんですけども、なぜ聖書があったから生きられたかっていうと、聖書の神様がまさにヘセドを本性とする、本性とする、つまり慈しみ、私たちを慈しんでやまない、そういう方である、そのことに固執するところでね、彼らは自分の命よりももっと大切なものがあって、その大切なものに基づいて生きる、そういうあり方をしたからですね。で、さっき脇道にそれたのは大食材日のいわばキッペルの日、その日をキッペルの日というふうに言ってるんです。キッペールっていうのは贖うっていう意味です。実は今のパレスチナにユダヤ人たちが住み着くようになって、国連が独立国家であることを認めて、そしてイスラエルという国が成り立つようになりました。成り立つとアラブ人からの激しい攻撃をですね、彼らはなんと4回にわたって受けたんですね。1950年から65年ぐらいにわたって、65年ぐらいまでの間、15年の間に彼らは4回攻撃を受けてます。そのうちの3回はですね、あっという間にイスラエル軍によって彼らは退けられたんですね。ある時はエジプトはシナイ半島まで取られちゃうんです。まあ私は幸いにもその取られていた間にイスラエル人たちの聖書学者がシナイ半島をくまなくこう歩いて、その記録を残したこと、そのことによって大変な助けを与えられてます。で、しかし和平交渉が行われて、イスラエルによるシナイ半島の返還ということが起こるわけです。ですから今シナイ半島はエジプト領です。で、ところが第4回目はですね、キッペルの日はみんな集まって礼拝をするわけです。一日中断食をして、そして神様に感謝の礼拝をする。その日にエジプトとシリアがタイアップして、エジプトとシリア分かりますね、位置から言うと、要するに南の方からと北の方からと両方から攻撃を受けるってことを経験する。このキッペルの日が一番大変だったんですね。で、もちろんイスラエルは勝つんです、勝つんですけども、その時に経験した人々の記録を描いているのがキッペルの記録って映画です、記憶って映画です。いや、戦争ってのはすごいんだなっていうふうに 思わされましたね。まさに地獄なんです。地獄のこの凄ましさの中で傷ついた兵隊たちをですね、助けるのが主人公の任務なんです。ところがもう本当に生きるか死ぬかの瀬戸際に立つそういう兵士たちを助ける任務の中で、彼らはもうここは地獄だっていうふうにこの言うんですね。これもちょっと今日用意した話ではないんですけども、私は最近一橋大学の社会学部の教授が書いた吉田豊さんという書いた人が書いた日本軍兵士っていう本を読みました。でなぜ読んだかっていうとですね、私の父は生涯に4回にわたって国家の召集を受けて兵卒として4回日本軍兵士として戦った、そういう経験を持ってるんですね。ですから自分の父がどんなふうなこのところに駆り出されたのかということを知りたいと思って読みました。驚いたことにですね、そこに書かれていたことは本当にびっくりしました。この間の戦争の時に日本人が亡くなったのは330万人というふうに言われています。それはご承知だと思います。そのうちの半分はなんと1944年以降、つまりミッドウェー海戦なんかが終わってからですね、すでに1年半も経った後で死んでるんです。ですからミッドウェー海戦の時にですね、敗れてもう白旗を掲げていれば多分日本人は50万人も死ななかったでしょう。ところが330万人のうちの夜間分165万人は1944年に以降に亡くなっている、まあ、もちろん広島の原爆、長崎の原爆、東京大空襲、福岡の大空襲、北九州の大空襲、そういうので死んでる人たちがいるんですが、そのうち120万人が日本軍の兵士だったっていうふうに言われてます。亡くなった人のね。そして吉田豊さんによれば、そのうちの半数以上はですね、なんと敵の攻撃を受けて死んだんじゃなくて日本軍によって殺されたっていうんです。どうして殺されたか、戦闘に出て例えばガナカナル島みたいなところで戦争して敗れるでしょ、ね、で撤退するのに負傷者は置いていかざるを得ない、置いていって捕虜になると困る、だからみんな殺していくんです。日本軍の兵士が同僚の日本人を殺してそして撤退していく。で私はね、キッペルの記憶を見てユダヤ人と日本人の違いはこれだなって思いましたね。キッペルの碑に描かれているのはこう負傷したもう死に絶えんとする兵士をですね、なんとか生かそうとしてもうドブドロになる戦場、もう相手からの機銃照射、そういうものを受けながら一生懸命助けようとするそういう兵士たちの戦いを描いてるんですね。ところがそうじゃないんです。この間 NHK でインパール作戦、あのインパール作戦で何が起こったかっていうことを放映しましたね。驚きましたね。その吉田豊さんが書いているようなことを実証するような映像が次々と出てきておりましたでしょう。なぜですね命が一番重い、いや地球よりも重いというそういう民族が同胞を殺して自分だけ生きようとするそういうあり方をするか、もう一方で負傷した今にも 死に絶えんとする人をですね、必死になって助けようとするそういう兵士たちがイスラエルにはいるか。その違いは、私はまさにこの誠に良いです、あなたの慈しみは命よりも、私の唇はあなたを褒めたたえる、こういう生き方をする人々であるがゆえに、まさに本当に逆説的ですけどね、神様の慈しみが一番いい、それは命よりも勝っている、本当にそう思うから、そういうふうに思うから、実は命を大切にする、そういう生き方ができるんだ。これは逆説ですよ。私たちがですね、もうこんな思いをしてるんだったら死んだ方がマシだというふうに思うときに、神様の慈しみ、私がさっき自分が死にたいというふうに思ったことがあるっていうことを皆さんに告白しましたが、にもかかわらず本当に今生きることは素晴らしいというふうに思って、なぜか、それは神様の慈しみ、そういうものに触れさせていただいたからですね。神様の慈しみが自分が生きることよりもはるかに素晴らしい、そのもとに自分は身を置いている、そう思うときにね、生きることってなんて素晴らしいんだ。なぜなら仮に死がそこに待っているにしても、その時にその自分の死を受け止めてくださる方がそこにいて、完全な慈しみを持って私を迎えてくださる、そういう方がいらっしゃる、このことを受け止めることができるからですね。私は私よりも人代わりも年下のですね、牧師を、親しい牧師を去年の暮れに送りました、身元に。でその方がですね、九州医療センターに入院しておられるということを聞いて訪ねました。その時彼は胃ろうをしていました。つまり口からはもう何も食べられない、そういう状態でいたんですね。でこの方はですね、生涯田舎牧師であることを志して、岩手県で生まれ、岩手県の教会で伝道し、やがて長崎の一番ちっちゃな教会の牧師として赴任され、赴任した1週間後にですね、ものすごい大水害に教会、あの長崎を見舞われて教会ごと流されてしまう、それを経験した。山の上に下から見るとね、綺麗な教会に立ってるんですよ。その教会に彼は赴任したんです。赴任した1週間目にその教会ごと流されちゃう、そういうことを経験した。で私はお見舞いに行きました。よっぽど彼はもう署に帰ってると思ったんですね。そしたらそうじゃない、ニコニコして私を迎えてですね、大丈夫です、先生、神様が必ず道を開いてくれます、必ず教会を再建してくれます、そう言って、彼はその山の上の教会に行くのは結構大変なんですよ、人が集まりやすい町の真ん中にですね、教会を作りになった。で定年になってですね、その教会を辞して、つまり60歳になった時に彼はその教会を辞めてですね、それで岩手県の一関の教会から招きを受けて一関の教会に赴任したんです。ところがだいたい学校ってのは2月の末に終わって、3月の初めにもう卒業式をする、卒業式終わってすぐさま彼は岩手の教会に行った。ところが行ってすぐ彼は例の地震を経験するわけです。 3.11 地震。一ノ瀬教会っていうのは歴史的な建造物として県から認められている大変有名な建物、ところが建物そのものは頑丈なんですけども、内部の漆喰が全部崩れ落ちて、そしてそこを幼稚園の園舎としても使っていましたから、これはもう大変な労苦を彼は負わざるを得なかったんですね。そしてそのままでは幼稚園を続けることができないから、他にバラック建ての建物を建てて、別なところに土地を得てそこにバラックを建てて、そこで園児たちを教育させて、そして宗教法人立ではなくて社会法人立の幼稚園にするという作業をして、そしてそこに新しいかなりきちんとした建物を建てて幼稚園を出発させて、ところがその時に彼の大腸は癌に襲われていたんですね。でところが、これは梅木さんそういう経験をよくご存知だと思うんですけども、この役所を相手にしてですね、この法人を建てる手続きをするっていうのはこれは大変なことなんですね。でそれが終えないと病気療養をするわけにもいかない。で彼は結局それが済むまで一ノ瀬教会の牧師をして、そして幼稚園の園長をして、で昨年の6月の一日付で教会に辞表を出して、そして息子さんがですね、九州医療センターのこのお医者さんをしているので来い来いって言うんで、それで行った。行ってみたらもう手のつけを施しようがない末期がんであった。で結局12月に亡くなるんですね。亡くなる直前に私は訪問しました。その時にその方高橋義孝っていうんですけどね、高橋先生またお見舞いに来ます、またお会いしましょう、でも私ももう年を取って膝を激しく痛めているし、いつ私自身がお召しを受けるかわからない、そういう身です。だからこれが最後になるかもしれないし、先生ご自身にお迎えが先に来るかもしれない、ただどちらにお迎えが来るにしてもお迎えくださるのはイエス様です。この世ではイエス様を見ることはできないけども、死の川波を越えたその途端にイエス様をお迎えくださって、ああよく来たなと肩を抱いてくださる、その方が私たちを迎えてくださいます。だからどっちが先になるかわからないけども、いずれにしてもこの命は短いのです。それを終えてその先永遠の命が私たちに与えられる、そのことを信じましょうね、そう言って彼の手を握って祈りました。で彼は私が祈っている時にですね、私の手のひらに彼の涙がポロポロと落ちるのを経験しました。で祈りが終わってアーメンと言った後、彼はニコッと笑って、そして先生も元気でいてくださいね、私もこの病院で元気でしますからと言われました。そしてその3日後彼は天に召されていったんですね。去年は私は私の愛病を11月に失いました。本当に可愛がってた猫です。その葬式を足を引きずりながら行いました。猫や犬の葬式そんなの必要っていうふうに言われる方があるかもしれません。でも聖書にはね、神は人も獣も顧みられるって書いてあるんです。 も獣も神様は顧みてくださるんです。同じように。ですから私はその猫はノアっていうんですけどね、ノア神様の御国にいるというふうに信じております。御国に移ったならばその猫はきっと迎えてくれるだろうと思っています。私の大好きなモーツァルトやバッハに会えるでしょうし、カールバルトにも会えるでしょうし、高橋義孝牧師にも会えるでしょうし、私の恩師たち素晴らしいきら星のような方々にも会えるでしょう、ね、神様の慈しみは命よりも良いんです。ですから私たちは豊かな思いを持って、私たちに与えられているこの命の日々をね、豊かに生きていきたいというふうに思うんですね。最後に新共同訳のペテロの第一の手紙の一章一節から三節までを読みます。お聞きになってください。共同訳で読んでも分かりますが、ちょっと訳が違うんですね。イエス・キリストの使徒ペテロから、ポントス、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアの各地に離散して仮住まいをしている人たちへ。あなた方は父である神があらかじめ立てられたご計画に基づいて霊によって聖なるものとされ、イエス・キリストに従い、またその血を注ぎかけていただくために選ばれたのです。恵みと平和があなた方に豊かに与えられるように。私たちの主イエス・キリストの父である神が褒めたたえられますように。神は豊かな憐れみにより私たちを新たに生まれさせ、死者の中からのイエス・キリストの復活によって生き生きとした希望を与えを持つようにしてくださいました。ここに書かれていることはいちいち素晴らしいことです。私たちは父である神があらかじめ立てられた計画によって、神様のご計画によって教会に導かれたのです。神様のご計画によって今日ここにあることができ許されているんですね。日本人1億2000万いる、その中でキリスト者はたった100万だというふうに言われています。100万、その100万のうちの一人が私であり、そして皆様です。神様がそのように私たちをその慈しみをもって選び、その慈しみのとに置いてくださったんですね。そして私の思いではなくて神様の御思いによって、つまり霊によって私たちを聖なるものとしてくださったんですね。私が自分で聖人になったわけじゃないんです。顧みたらですね、とても聖人なんかではありません。でも神様がその霊によって私たちを聖なるものとしてくださってるんですね。そしてイエス・キリストに従い、その血の注ぎをかけていただくために私たちは選ばれた。つまり罪を許されているんですね。いろんな賭けや困難、問題を抱えている私たちです。でもそういう私たちですけども、神様が私たちを聖なるものとし受け入れ、罪なきものとしてご自身の民としてくださっている。そしてイエス・キリストに復活、イエス・キリストの復活、先週私たちはそれを祝いましたね。その復活に私たちを合わせてくださって、そして御国へと召してくださる。なんと素晴らしいことが、このペテロの第一の手紙の第一章一節からね、三節までに書かれているというふうに言わなければならないんじゃないでしょうか。 も良いもの、それは神様の慈しみです。それを私たちはいただいているので、高らかに私どもの唇を持って神様を賛美したい、このように願うんです。祈りを捧げます。神様、愛する筑紫の南キリスト教会の枝とともに、あなたの御言葉をいただくことが許されて感謝します。あなたの慈しみは誠に良いものです。命に勝る恵みです。それを固くしっかりとこの身にいただいて、この教会を賛じて一週間の歩みに向かわせてください。あなたの守りと、あなたの豊かな導きと、あなたの選びに預かっている私たちです。どうぞ主が共にいてくださる日々を、この週も共に豊かに歩むことができますように、この祈りを感謝を持って私どもの主イエス・キリストの名を通してお祈りいたします。アーメン。